社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第79回です。ナビゲーターのトーマス J トーマスと申します。よろしくお願いいたします。そして本日も岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。さあ始まりました、ダメっぽですけども79回、今日は8月29日の配信になりますね。もう夏が終わりますね。なんかまだまだ暑いですけど。
いや、まだ暑いから終わんないじゃないですか。
終わんないですかね。なんとなくでも夏休みは終わるし、なんか8月終わると秋が来るなっていう気持ちになんとなくなる、
なんとなくね。まあ、それは我々がちょっともあれじゃないですか。年を食ってるからあれだ
よ。年食ってるって言わないでください。嫌です。
ああ、そうかそうか。まだ若いですもんね。
まだ若いですから。まだまだ。そうですよ。
はいはいはい。そうですね。
なので、まあ、ちょっと夏の最後の雰囲気もありますけども、はい、決してそんなことはないという意見もありますけども、まあ、9月に向けて、ちょっとなんか年末を意識し始めますよね、9月になると。
そうですね。それはもうね、はい、言われてみればあっという間ですからね。
あっという間ですね。うん、まあでも、ここまで今年も頑張ってきましたから、それあと年末に向けて人を踏ん張りしていきましょうと。
参りましょう。
はい。よろしくお願いします。で、今日も、相談が届いておりますので、相談にご回答いただこうと思います。はい。はい、今日の相談こちらです。都内でウェブ制作業を営んでいます。現在、社員数は8名。社歴の浅い人でも3年、長い人は創業時からですので10年近く働いてもらっています。営業活動はほぼ私が実施し、社員は制作をしている感じです。固定的にサポートさせていただいているお客様もいますし、業績はそれなりに安定しています。社内の雰囲気も悪くはないです。問題ないといえば、ないのですが、なんとなく停滞感を感じています。友人の経営者に相談したところ、評価制度を作れば社内の雰囲気を変えることができると言っていました。実際に彼は評価制度を作成して効果があったようです。評価制度は大企業が整備するもので、当社のような規模の会社では必要ないと思っていましたが、どうなのでしょうかというご相談です。評価制度。
なるほど。評価制度ね。はい。
確かに、いつ作ったらいいんだろうみたいなのありますよね。
そうですね。うん。そうですね。そうなんです。そうなんです。いろんなご相談というかね、よくありますよね。はい、まあ、本屋さん行くとね、評価制度の本って、なんか棚一面を埋め尽くしてたりとかしますからね。
だ
から、
それなりに、確かに。
必要性のあることなんでしょうね、やっぱりね。うん。というのはありますね。まあ、だから、なんだろう。うん。そうですね。あくまでも、その、いろんな考え方がありますのでね、今日はあくまでも私はこう考えますということなので、そういうふうに。まあ、まだ、その、そうですね。やっぱり、なんていうんですかね。何のために評価制度をね、作るんですか。それでどういうことを目指したいんですかっていうことを明確に、当たり前ですけども、していただく必要はあるかなと思いますし。
確かに。
うん。で、まあ、やっぱりあとは、それをなぜ今ということが、大事なのかなと思うんですね。
なるほど。
うん、で、まあ、確かに評価制度、まあ、だから評価制度は、読んで字のごとく人を評価して、で、その評価にね、より、その、納得性とか持たせたりとか、あるいは、なんていうんですかね、評価をしていいところを、きちんと、褒めてあげ、伸ばしてあげ、そしてまだ、改善していただくところは、改善していくような形での、こう、コミュニケーションを取るための非常にいい材料にはなるんですけど、まあ、それは、まあ、ある意味、なんて言うんですかね、それが評価ということなので、それを今、果たして制度を作ってまでやる必要がある状況なんですかっていうのは、私はよく、多くのお客さん、駒崎さんの方とかには、 申し上げていることになります。当然そうしていかないといけない時期というのは出てきたりとかしますし、まあそれはその社員数だけで判断できるものではなくて、まあ会社さんが置かれている状況というか、まあどんな環境で働いてるんですかみたいなことにもなるのかなというふうに、個人的には思いますね。だから、その、なんていうんですかね、その、やっぱり、ただその少なくとも、その、簡単に評価制度作れませんかっていうと、それほど簡単には作れませんよっていうことは、やっぱりこう、考えておいていただいた方がいいかなと思うんですね。まあ、それなりにきちんと作らないといけないということになりますので。
なるほどね。
うん。で、そう考えると、それなりにきちんと作るためには、それなりの時間を投入していくということが必要になるので、うん。じゃあ、その時間を、果たして今の、その会社、この会社さんの経営の中で、評価制度を作って運用していくっていうことに投入するのがいいのか、他のことをやった方がいいのかっていうのは一度考えていただいたらいいのかなっていうふうに思います。まあ、社員さんの働き方が変わったりとか、会社に対しての思いが強くなったりとか、ね、あるいは方向性が一緒になってということだったりとかね、まあいろんな効果もちろん評価制度作ることで期待できるんですけど、僕は多分このぐらいの規模で、ウェブ制作で、まあ、もしかするとテレワークとかしていらっしゃるのが多いのかもしれない。ただ、多分、その、社長さんと一対一の社員さんとのコミュニケーションっていう中で、今申し上げたような社員に期待することを伝えたりとか、改善を促したりとかっていうことは、まだまだ十分やっていける規模なんじゃないかなっていう印象を持ってますし、その前提に立つならば、その前提の、その今の枠組みの中で、やってもらいたいことをストレートに一人一人に伝えるとか、いうことの方が効果はあるんじゃないかなっていうような意見の持ち主なんですね、私は。
なるほど。
だから制度を作るとなると、当然制度を作るということが目、ね、作らないといけないということになるんで、そのための時間作りだったりとか、なんかそっちの方に、こう、費やしていかないといけないということもあったりとかしますので。
確かに。
だったらもっとストレートに、1対1で、その、します。その、さっき、規模でないですって申し上げた、例えば、飲食店さんだったりとか、同じところで働いていないとか、なかなかその、日々の社員さんの動きが見えづらいとか、いう場合だと、いや、こういう点を評価するんですよとか、こういう点に関してどうでしたっていうことをコミュニケーションを取るためにも、やっぱりこう、一つの制度みたいなのがあった方がいいのかなっていうふうに、私は思うんですけど。ただ、面と向かってこうして話せるとかいうことだったらね、その、制度作りっていうことよりも、なんか、そういう、コミュニケーションだしね。評価に問題が、なんか、うちの会社は何したら給料上がるのか分かりませんとかっていう、そういう不満が上がってるというわけでもなさそうなんで、この会社さんは。
まあまあ、今の文面ではそうですね、そこは分かんない
ですね。文面ではそうだと思うので、ということだったらという、その、ね、まあよくあるのは、まあ、そういう社長からのご相談あんまり評価せずということはないんですけど、社員さんなんかから聞くと、いやなんか社長がこう好き勝手評価するんで、ちょっと困っちゃうんですよ、みたいな。
なるほど。
場合は逆の意味で、それをちゃんと、社長はどういう点で評価するのかを明文化しましょうっていう話で、それは非常に効果あるかなと思うんですけど、なんかそういうことでもないのかなっていう、ね、まあ文面だけですけどね。はいはい、思いますのでね。
ああ、なんとなく分かってきました、うん。評価制度を作るべき会社とそうじゃない会社の違い。
ね、なるほど、ね。だから、まあそういう意味で言うと停滞感が生まれているということだと思うので、まあもちろんその結果としてね、コミュニケーションを取っていただいて、社長の思いがどこまで伝わってるのか伝わってないのかみたいなことをよりこう、より一層深いレベルで話して、上で、やっぱりその、それを明文化して、それに基づいて評価していった方がいいということになれば、それはしていただいた方がいいのかなと思いますけど、作ればいいと思うんですけど。
はいはいはい。
なんか最初から評価制度作るぞ、頑張ろうみたいな感じでやっていくと、なんかちょっと違うのかなっていうのは。
そっか、確かに。何のための評価制度かっていうのが分かんなくなる。そうですね。
分かんなくなっていくのかなと思いますね。
分かりやすい。
だから一人、ね、停滞感があると思う。まあ、そもそもね、この会社、まあ、社長さんがね、どういう今後会社さんを目指そうと思ってるのかとか、うん、ね、社員さんはどういう点を、その、評価し、あの会社の良さを持ってるのか、あるいは不安を感じてるのはどういう点を持ってるのか、みたいなことをね、より、一層コミュニケーションを取ってもらって、はい、その中で、じゃあこういうことをやっていこうとか、だったらこういう取り組みしてもらったらいいんじゃないの、みたいなことを、やってからでもいいのかなっていうのが、私の思いですね。
そうですね。でも、いつかは社員数が増えていったら、評価制度とかも考える時期はきっと来るわけですもんね。
うん。いますね、そういう意味で言うと。
であれば、早めに作っといた方がいいみたいな結論にもなりかねない。
あ、もちろん、それはあると思いますよ。だから、なぜ今作るのっていう、そのいつの問題はやっぱり整理しといた方がいいのかなというふうには思うんですけどね、作られる方の方からすれば。
なるほどね。
だから、早めに作れば、もちろん早めに作ったらそれなりの効果はあるんでしょうけど、まあでも、はい、なんていうんですかね、それはやっぱり何のために作るのみたいな風になり、で、例えばですけど、まあ、そういう意味で言うと、一人で、例えば一人で社長と各社員さんとの間でコミュニケーションがなかなかちょっと取りづらくなりましたよとか、規模が大きくなってとか、あるいはそのね、よく言われるのはその一人で面倒見れるというかマネジメントできるの8名、7、8名ですよっていうような、なんかそういう経営学者さんが言ってることがあって、まあそれは多分祖母みたいなんです。で、業種によってもっと少なかったりとかすると、まあ多いって話じゃないかもしれないですけど、だからもう少し大きくなっていって、10名、11名、10名とか、まあ例えば20名ぐらいになった場合には、当然社長一人ではもう見切れないくなるでしょうし、
なるほど、なるほど。
その誰か管理者的な方とかナンバー2の方が見たりとかっていうことになると、そうすると社長のする評価と、そのナンバー2の方がする評価とか、社長が伝えたい働きぶりとか期待してること、あるいは課題認識と、その方、まあそこはなんかコミュニケーションがどうしても取りづらくなってきたりとかすると思うんで、そしたらやっぱり制度はきちんと整えて、
なるほど。
という段階にはなると思うんですけど。で、だからどのぐらいでそのぐらいの規模までになりそうなのかなっていうことも一つ大事であって、あまり早く作りすぎておいても、
はい、
3年前にこれはこの行動は評価されたけど、今は評価されない、ちょっと説明しづらい、もっとこっちが評価されるね、みたいなこともあったりとかしますんで。
はいはい。
だから、一概に早く作ることでいいことでもないかもしれないですよね。まあそれは状況に応じますけどね。
はいはいはい。まあ社長がまあ今後会社をどうしていきたいかも含めて、
そうですね、
作るべきなのかっていうのはしっかり実行された方がいいってことですね。
そうですね。まあ、あとはやっぱり ね、それを本当に評価が問題があってとか、その評価に不公平感を持ってる人とか、評価があるせいで停滞感が生まれてるんだったら、それは大きな、改善の要因にはなると思いますけど、ということじゃないですかね。は
い、いやなるほど。いや、ちょっとなんか人事評価制度について分かった気がします。
ありがとうございます。
どんなタイミングで作るべきなのか。なるほど、
そうですね、
ありがとうございました。
はい、まあ、作るときはぜひご相談いただければ。はい、
あ、そうですね、専門家の知識あった方がいいですよね。
はい、
はい、ぜひ
と思いますので、
ご連絡お待ちしております。
お待ちしておりますということ
で、概要欄にですね、岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、本当にご遠慮なくですね、友達登録をピッとしていただいて、気軽にメッセージを送っていただけるといろいろ対応できますので、ぜひご活用いただければと思います。番組に対しての相談や質問なんかもお待ちしております。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
はい、ありがとうございます。まあ、これも豆知識というよりも、前回前々回ぐらいにもちょっと申し訳ないちょうど夏休みを迎える時期の収録の時に言ったと思うんです。たまたまこれ今収録してるのが実はお盆の時期でございましてですね、ネタを明かしても。はい。ね、ちょっとびっくりするね、南海トラフの地震情報みたいなものが出ましたので、まあ、何事もなくこの放送がね、流れてることを、いやいや望んでおりますけれども。
本当その通りですけども。
はい。
焦りますよね。
まあ、ただ、
揺れると
。それを機に、やっぱり、まあ、前回もね、夏休みの間の BCP っていうことで連絡先とか、しっかりしていきましょうというお話はありましたけど、まあ、何をした方がいいのかっていうね、まあ、割と家庭でね、避難をどうするかみたいな話はありますけど、じゃあ本当に会社で、何かね、まあ、今聞いてる方もいろんなところにいらっしゃると思いますので、業務中に、 もしそういう地震とかね、緊急地震速報が出た場合にどうするのかみたいなことは、やっぱりこのね、このお機会に整理をし直していただくっていうことは、非常に重要じゃないかなと思いますし、まあ、テレビとかでも言ってますけどね、やっぱりまさか起きるとは思ってなかったというかね、前やっとけばよかったみたいな、そういう後悔はね、していただきたくないので、はい、本当に今地震が来たらどうしようかみたいなね、会社でどうしようかみたいなことは一度改めて、打ち合わせをしていただくべきじゃないかなと思いまして、はい、
なるほど、考えなきゃいけないですね、そういうこともね。
そうですね、今こう落ち着いたらね、どうしようかな、はい、
ありますよね、このちょっとしっかり備えていきましょう、はい、この横これを、
ね、備えていきましょう。
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今週もありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、以上で終了とさせていただきます。また来週も聞いてください。See you。
よろしくお願いします。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。